2023年1月22日第四主日、お茶の水キリストの教会礼拝説教。説教題、満を持す、出て行くために。説教題、満を持す、出て行くために。はじめに聖書の御言葉を拝読いたします。新約聖書使徒の働き第一章1節から11節。新約聖書使徒の働き第一章1節から11節。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスは登っていかれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。聖書の御言葉は以上です。改めまして、皆さんおはようございます。すぐる一週間の歩みはいかがでしたでしょうか。もしかしたら先週の月曜日以降、ずっとこの日曜日、主の日の礼拝を心待ちにしていた方も少なくないのではないでしょうか。そういう方々に申し上げます。大変長らくお待たせいたしました。ところでこの間の冬至が12月22日でしたので、ちょうどその冬至から1ヶ月が経過いたしました。おそらく皆さんも少し日が伸びたことに気づかれているのではないでしょうか。春の予感の予感ぐらいは感じられるかもしれません。ただ基本的にはこれからが最も寒い時期だということでもありますので、防寒しながらやがて確実に来る春を待ち望みたいと思います。合わせて長引くコロナ禍の明ける雪解けの季節、ウクライナはじめ世界に平和の花が咲く時を心から祈りつつ待ち望みたいと思います。賛美歌291番の歌詞にありますように、忍びて春を待て、雪は溶けて花は咲かん。その思いで参りましょう。忍びて春を待て、雪は溶けて花は咲かん。もう少し忍耐して春を待たせていただきましょう。そのためにも、主に任せよ、長見よ、主は喜び助けまさん。主に任せよ、長見よ、主は喜び助けまさん。そのような信仰で前進してまいりたいと思います。賛美歌の291番の1節の歌詞でした。また 願くばまだしばらく続くかもしれない冬を決してお一人ではなく主にある兄弟姉妹と一緒にキリストを頭とするキリストの体なる教会として互いに気遣い合い互いに支え合いながら共に過ごしていきたいと思います。コリントビテの手紙第1、12章26節。コリントビテの手紙第1、12章26節。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。もしかしたら、私たちの教会の小指のような存在の誰かが知らず知らずのうちに痛み苦しんでいるかもしれません。霊的な目を輝かせ共に祈りつつ具体的に手を差し伸べてまいりたいと思います。さて本日は新約聖書の使徒の働きの冒頭の箇所に目を留めてみたいと思います。本日は使徒の働きの冒頭に目を留めてみたいと思います。ちなみにそんな使徒の働きはある意味ルカの福音書の続編であることをご存知でしょうか。つまり使徒の働きの著者はルカです。ルカの福音書と使徒の働きが本編とその続編の関係にありますことは両者の書き出しを見ても明らかです。いずれの書も当時ローマの高官であったテオピロに宛てて検定された書物という形になっています。ただよく見てみますとルカの福音書の方では1章3節に尊敬するテオピロ殿、尊敬するテオピロ殿とありますように十分敬意を表した書き方になっています。一方使徒の働きの方では1章1節の冒頭にありますようにややぶっきらぼうにテオピロよ、テオピロよと呼び捨てになっているのであります。これをもって両者の著者が違うのではないかという主張も出てくるのでありますが、むしろ時間の経過とともに著者のルカとその書物を検定されたローマの高官テオピロとの関係の親密度がより深まったと考える方がより自然ではないでしょうか。この尊敬するテオピロ殿からテオピロよというですね呼び方への変化はむしろこの二人の両者の関係が親密になったことの証拠と言えるのではないかと思います。さらに言いますならば実はここに出てきますテオピロが誰なのか必ずしもはっきりしません。その名前の意味がテオピロすなわちテオスフィレオ、テオスフィレオつまり神に愛されたものという意味があるがゆえに神に愛された全信仰者宛てに書かれたという考え方もできるわけです。まあ大雑把に言ってしまえば前者ルカの福音書は主イエスキリストの生涯とその働きについて記し、後者使徒の働きは主イエスの意思を受け継ぎ聖霊の降臨を受けた弟子たち、そしてそこに誕生した教会の歩みとその働きについて記されていると言っていいかと思います。そしてさらに使徒の働きを概観しますならば前半1章から12章が使徒ペテロとエルサレム教会を中心とする働きであるのに対しまして後半13節から28失礼後半13章から28章が使徒パウロとアンテオケ教会を中心とする働きと言っていいのではないでしょうか。また参考までに申し添えておきたいと思いますが16章以降のパウロの伝道旅行の記事にしばしば私たちという表現が散見されるのでありますが、これはその伝道旅行自体に著者のルカ自身が同行していたことを表すものであります。いわゆる人の働きの私たち証句と呼ばれる部分であります。ちなみにそんな使徒の働きには使徒すなわち弟子たちに働いた聖霊の働きが描かれているという意味で使徒の働きを聖霊の働き、古い言い方ですと使徒行伝を 聖霊行殿、使徒行殿を聖霊行殿と言ったりするのであります。そしてそんな使徒の働きの29章を、今を生きる私たちクリスチャンはうちに働く聖霊と共に歩みつつ書き記しているということになるのであります。私たちクリスチャンは今まさに使徒の働き29章を聖霊と共に歩みつつ書き記している。ちなみに書物としての使徒の働きは28章で終わっておりますが、その後を私たち現代のクリスチャンが書き続けているということであります。では早速今朝の箇所を見てまいりましょう。ルカは本書使徒の働きの冒頭一節二節で、まずテオピロに対して前の書、すなわちルカの福音書で主イエスキリストの生涯、要するにその誕生、高生涯、受難と十字架、復活、そして昇天、つまり天に上げられた日のことにまで及んだことを確認しているのであります。そしてあたかも連続ドラマの最初に前回のあらすじを簡潔に説明するかのごとく、3節から11節ではルカの福音書の最後の主イエスの昇天の場面を繰り返して記しているのであります。ただ連続ドラマが前回分をあらすじで簡潔に説明するのとはまさに逆で、ルカの福音書では比較的簡潔に記されておりました主イエス昇天の場面を、むしろこちら使徒の働きではそれを繰り返しつつもより詳しく描き出しているのであります。主イエスキリストは受難及び十字架の贖いの死を成し遂げ、その後死より復活して弟子たちに現れました。復活後の主の権限は40日間であります。そしてその際、後でより詳しく見てまいりますが、主イエスは弟子たちに大切な約束、すなわち聖霊降臨と地の果てにまで出ていく宣教の実現を告げ知らせた後、9節に記されておりますように、彼らが見ている間に挙げられ雲に包まれて見えなくなられたのであります。つまり昇天されたのであります。今日は読みませんでした12節に、彼らはオリーブという山からエルサレムに帰ったとありますので、主イエスがオリーブ山から昇天されたことが伺えます。念のために申し添えておきますが、ルカの福音書の方では24章50節から昇天されたのがベタニアであると言われておりますが、ベタニアはオリーブ山の山腹の町であります。そして主イエスの昇天を見送った弟子たちに白い衣を着た人、おそらく御使いが2人、昇天と同じように主が再び戻っていらっしゃる、つまり再臨があるということを告げているのであります。今朝の箇所を概観しますと、そのようなことが書いてあるわけであります。そこで今朝は昇天前に復活の主イエスが弟子たちに告げた大切なメッセージにのみ着目していきたいと思います。それはすなわち4節から5節および8節であります。4節から5節および8節、すなわち主はこう言われました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そんな聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ことに8節のしかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますという言葉はあまりにも有名な言葉であり、まさに聖霊降臨、ペンテコステのダイナミズム、教会誕生の迫力、福音宣教の拡大の勢いをまさに生き生きと語っているのではないでしょうか。しかし私たちは流行る気持ちはわかりますが、そんな聖霊降臨のダイナミズム、教会誕生の迫力、福音宣教の拡大の勢いの前にある主イエスの重要な言葉を 見落としてはいけないのであります。復活の主イエスは4節ではっきりとこうおっしゃっております。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。私から聞いた父の約束を待ちなさい。待ちなさい。聖霊が望み力を受けるまでまずはしっかりと待ちなさいと主イエスは語っているのであります。出エジプトしたイスラエルの民が40年間荒野を放浪しましたとき、神はイスラエルに寄り添ってくださいました。主なる神は昼は雲の柱、夜は火の柱にいてイスラエルの民を導いたのであります。出エジプト記13章22節、昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかったとある通りです。そして民数記9章17節から18節にはこうも記されています。雲が天幕を離れて昇るとすぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営した。そして22節、2日でも1月でもあるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。つまりイスラエルの民は雲が昇った時、すなわち神様のゴーサインが出た時のみ旅立ったのであります。それ以外はとどまった、すなわち主が良しとされるのをいつまでも待った、待ち続けたのであります。このことは一体私たちに何を示しているのでしょうか。旧約のイスラエルの民はある意味新約以降の教会の姿を映し出していると言っても過言ではありません。故に私たちキリスト者、教会も臨在する主のゴーサインがあるまでは待っている必要があるということではないでしょうか。勢い余って見切り発車してしまってはいけないのであります。何度も言っておりますように、正しいという漢字は一旦止まると書きますが、私たちが正しく進むためには神様がよしと言うまで一旦止まる、いやいつまでも待ち続ける必要があるのであります。出エジプトの紀元前1500年から教会誕生ペンテコステの紀元33年頃に戻りますが、復活の主イエスは弟子たちに早まらないで父の約束がなる、すなわち聖霊が降臨するまで待ちなさいと言っているのです。説教題にいたしました満を持すという表現、満とは読んで字のごとく満ちること、いっぱいになることを意味し、持すとは保つという意味であります。つまりイメージとしては弓を引いていっぱいのところでその状態を維持するようなものではないでしょうか。そのようなイメージから十分に備えて機会を待つという意味になったようであります。慌ててしまいますと弓が十分に引かれないこともあるでしょうし、矢がずれてしまうこともあるのではないでしょうか。急がば回れという言葉もありますように、私たちにはむしろじっくり待ってきちんと備える必要があるのであります。聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちが地の果てにまで出ていくためには、イスラエルの民が神のゴーサインである雲の上昇を待ちましたように、聖霊の降臨を待つ、まさに聖霊に満たされることを待つ、それこそ満を持す必要があるのではないでしょうか。もちろん待つことは決してたやすいことではありません。私は何度家の食卓でレストランの客席で待たされたことでしょうか。待つことにおいて自分の弱さをこれでもかこれでもかと日々味わわされております。しかしながら私たちは待つ必要があるのであります。なぜならその時が私たちには完全にわからないからであります。 完全にはわからないからであります。今日の7節でも主イエスが弟子たちに言っております。いつとかどんな時ということはあなた方は知らなくても良いのです。つまり私たちは主を信じて待つことが期待されているわけです。時に主は遅れてやってくる。時に主は遅れてやってくる。つまり私たちのグッドタイミングと神様のタイミング、ゴッズタイミングは往々にして違うということであります。ゆえにそのギャップを埋めるために私たちは信仰の忍耐をもって神の時を待ち続けることが求められているのではないでしょうか。そしてそんな待つことは実は私たちにとって格好の霊的な訓練になるのであります。私たちも時に待たされますが、私たちの信仰の先達たちもまたしばしば待たされたのでありました。そしてそんな待つ時は今申しましたようにそれぞれの霊的な訓練の時でもあるわけです。そしてそれは同時に大切な霊的充電の時であることを私たちは見逃すことはできません。あのマルタとマリオの話を思い出してください。マルタは主イエス一行をもてなすためにそれはそれは忙しく立ち働きましたが、その一方でマリアは一人主イエスの話に聞き入っていたのであります。そんな妹マリアに業を煮やしたマルタが主イエスに告げ口しますが、ここで主は決してマリアにスクランブル発進を命じてはおりません。なぜならそれはマリアにとって大切な霊的充電の時だったからではないでしょうか。しばらく前にこれまた電車の中で見かけたこんな広告がございました。いつか機会があったらそれを言いたいとまさに満を持していたのでありますが、今それを言わせていただきます。頑張るためには頑張らない時間が必要だと思う。頑張るためには頑張らない時間が必要だと思う。充電の必要性を説いた言葉ではないでしょうか。実は聖書に登場します信仰の先達たち、彼らが神の人として第一線に出る前にほぼ一様に待つ時間、満を持す期間が与えられているのであります。そしてそれらは彼らの霊的な訓練の時であると同時に神様との深い交わりを通しての霊的充電の時でもありました。旧約聖書を代表してモーセに登場していただきたいと思いますが、あのイスラエルの霊的指導者モーセ、彼が出エジプトという大きな大きな神の御業を成し遂げるために尊く用いられた時、その前にモーセは40年にわたりミディアンの荒野で待つ必要がありました。そこで霊的に訓練され燃える芝の場面で神と出会い、霊的にも充電される必要があったのであります。次に新約聖書を代表してパウロに登場していただきたいと思います。大伝道者にしてキリスト教の教祖とも言うべきパウロ、かつてはキリスト教の迫害者でありましたが、幻の中での主イエスとの出会いによって改心し、当時の世界、地中海世界に3回にもわたって大伝道旅行を繰り広げた使徒でありますけれども、改心後直ちに宣教の世界、伝道の第一線に出ていったわけではありませんでした。ガラテヤ人への手紙によれば、パウロは先輩の人たちに会うためにエルサレムに登ることもせずに、アラビア、おそらくアラビアの荒野に一時退いたようであります。期間や理由は明記されておりませんので詳しいことは分かりませんが、ある意味アラビアの荒野でパウロは主との深い交わりを持とうとしたのであり、まさに出ていくための準備の時、満を持すための霊的充電の時を持ったのではないでしょうか。そして言うまでもなく、私たちの主イエス・キリストご自身もいわゆる交渉外に出ていく前に荒野に退き、40日間の断食、間違いなくそこには祈りが伴っていたと思われますので、それはイエス様にとり充電の時であり、まさに満を持する時でもあったのではないでしょうか。そしてまた そこはサタンの試みを受けるという訓練の時でもありました。モーセのミディアン、パウロのアラビア、そして主イエスのアラノ。モーセのミディアン、パウロのアラビア、そして主イエスのアラノ。私たちも聖霊を受けて地の果てにまでキリストの証人として出ていくために待つことを、満を持すことをさせていただきましょう。まさにこのような礼拝の時、礼拝の場こそ聖霊に満たされるのを待つ時であり、今日から始まる新たな1週間の霊的な旅路へと出ていくために神のゴーサインと後押しをいただく場に他ならないのではないでしょうか。イザヤ書40章28節から31節。イザヤ書40章28節から31節。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。中国で日曜日のことを礼拝と書いて、礼拝と呼ぶ仕方があるそうです。他の言い方も2つぐらいあるそうですが、ちなみに日曜日を礼拝と言った場合は、月曜日は礼拝1と書いて、礼拝イ、火曜日は礼拝2と書いて、礼拝アウ、水曜日は礼拝3と書いて、礼拝サン、少し飛びまして、土曜日が礼拝6と書いて、礼拝リュウ、そしてまた日曜日の礼拝に戻るのであります。とても興味深いのではないでしょうか。私たちキリスト者は、まさに今日、この日曜日、主の十字架と復活を記念する主の日、この日曜日の礼拝を目標に、月曜日から土曜日まで、それぞれ個人的な礼拝、個人的な小さな礼拝、ディボーションを積み重ねて、ある意味満を持して、日曜日、この教会の礼拝に来る、もしくは参加するのではないでしょうか。ところで、こんなお話があります。ある中年のご婦人が初めて、それこそ思い切ってある教会の礼拝に出席したそうであります。ところが説教が難しくて訳がわからない。賛美歌も文語体でいまいちしっくりこない。教会の皆さんもそれほどフレンドリーではない。この女性にとってその教会の礼拝に2度目以降出席する積極的な要素はほぼ見当たりませんでした。ところがこの女性はその教会の礼拝に通い続け、最終的にバプテスマされてクリシャンになった、救われたというのであります。後日、この姉妹が救いの証をすることになったそうですが、その際に初めてその経緯を分かち合いました。それによりますと、確かにこの女性、当初から教会の礼拝は分からないことだらけ、自分自身をその教会の礼拝に引き止めることはほぼなかったそうです。ただ一つのことを除いて、そのただ一つ、この姉妹になったご婦人をその教会の礼拝に踏みとどまらせたこと、それはその教会の一人の老婦人の存在でした。一人の年老いた姉妹の存在でした。実はその老婦人、少し認知症もあったらしいのですが、毎週日曜日の礼拝は欠かさず出席し、いつも一番前の席を陣取り、そして笑顔を絶やさず、それはそれは喜んで賛美歌を歌い、うなずきながら御言葉の説教を聞き、礼拝を喜びとし大切にしていたそうであります。その生き生きとした姿を見たときに、この女性はこの教会には何かがあると思って、その礼拝に通い続け、やがてまさに満を持して待ち続けて救われてクリスチャンになったというのであります。ちなみに そんな老婦人ですけれども、若い頃からとても礼拝を大切にする姉妹で、毎週日曜日の礼拝をそれはそれは楽しみにしていました。いや、喜び、生きがいにしていたそうであります。なので、そんな礼拝に出席するために健康維持を心がけ、何よりも土曜日になりますと、午後からは一切お茶を飲まない、断酒ならぬ断茶をするというのであります。土曜日の午後からはお茶を飲まない、まさにお茶飲まずキリストの姉妹、お茶飲まずクリスチャン、お茶飲まずクリスチャン、お茶飲み水クリスチャン、失礼しました。要するに翌日曜日の礼拝の途中でトイレに行かなくてもいいように備えるためだというのであります。まさにこの老姉妹、ある意味満を持して教会の礼拝に臨んでいるのではないでしょうか。誤解しないでください。お茶を飲んではいけないとか、礼拝中にトイレに行ってはいけないと言っているわけではありません。ただ私たちもある意味、救い主である主イエス・キリストとこの礼拝でお会いするわけですから、神様と私たちはこの礼拝でお会いするわけですから、聖霊と私たちはこの礼拝でお会いするわけですから、ぜひ楽しみにして、いや喜びを持ってこの礼拝に参加し、極力満を持して礼拝に臨みたいものであります。さらに言えば、今私たちはコロナ禍や世界情勢の悪化などによってなかなか出ていくことのできない状況が続いております。しかしむしろこの期間を今後の出ていく時のための助走期間、充電期間、あるいは満を持す時として参りたいと思います。キリストの体なる教会として共に忍びて春を待ちましょう。主にあって必ず雪は溶けて花は咲く。必ず主にあって雪は溶けて花は咲くのであります。一言お祈りさせていただきます。御在天の恵みと御霊を私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その屈指御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、私たちは主イエスキリストの十字架と復活を覚えて、場所はどこであれこうして礼拝をお捧げできましたことを感謝いたします。新しい年になりましても、長引くコロナ禍、ウクライナ危機に端を発する世界平和の動揺は依然として継続しております。また教会につながる兄弟姉妹の中に、体や心の健康に問題が生じている方々がおられます。さまざまな試練、困難のただ中にいる方々がおられます。どうかしよう、必要な癒しの御手を差し伸べてください。速やかに平和平安を回復してください。願くば私たちの悲しみを喜びに、涙を笑いに、絶望を希望に変えてくださいますように。私たちは今思うように出ていくことができませんが、神様、あなたの癒しの時、回復の時を大いに期待し、待ち続けさせてください。来たるべき時に向けて満を持すことをなさしめてください。どうか信仰から来る忍耐を一人一人にお与えください。今日からまた新しい一週間が始まります。あなたが私たちに先立って導き、後ろにあって後押しし、横にあってお支えください。困難も多々ありますが、主の山に備えあり、あなたが私たちにさまざまな恵みをも備えていただけることを心より感謝いたします。この礼拝の時、説教の時を感謝しつつ、この切なる祈り、救い主主イエスキリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは賛美いたしましょう。賛美歌56番、賛美歌56番一節の歌詞で主を褒めたたえたいと思います。賛美歌56番一節。
なぬかの旅路、やすけくすぎて、見前に集い、かしこみあおぐ。今日こそ雨の休みの日。 るし、アーメン。
それでは礼拝の中でも大切な主の食卓、聖餐に預かりたいと思います。はじめに一箇所聖書をお読みいたします。コリント人への手紙第1章23節から26節、第一コリント11章の23節から26節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。私たちは今さまざまな困難の中にあったとしましても、それぞれの礼拝を通してこうして主イエスキリストの示された主の食卓、聖餐の時に招かれ預かることができます。感謝です。主は今から約2000年前に私たちの罪のために十字架にかかってくださり、その死によって私たちの罪を贖い許し、私たちを神の子とし永遠の命を約束してくださいました。また父なる神はまさに最後の切り札として神の一人子の命を差し出してくださいました。そんな計り知ることのできない大いなる主の愛と恵みを私たちはその心に刻みつけるべく、今この主の食卓に預かろうとしております。おのおのその罪を悔い改めつつ、信仰と救いの喜びを持ってこの主の食卓、聖餐に共に預からせていただきましょう。私たちがこの主の食卓、聖餐を通してキリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。また私たちの信仰も新たにされるのではないでしょうか。さらに言えばこの恵みの時は私たちを全てにおいて一つにしてくださいます。ぜひこの時聖霊なる神に支えられつつ、主の食卓、聖餐に預かることを通して私たちはすでに救われ、たとえ死んでも生きる永遠の命をいただいている、天に国籍を有していることを改めて実感させていただきましょう。この主の食卓、聖餐はまさに私たちの救いの原点へと立ち返る時であり、立ち返る場です。大切にしていきたいと思います。それではパンと杯の用意はできているでしょうか。パンと杯をいただくにあたって一言お祈りをさせていただきます。ご在天の恵み富田も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、そのくすしき御業を褒めたたえます。今こうして礼拝のクライマックスとも言うべき主の食卓、聖餐に預かることができますことを感謝いたします。どうか主よ、この時を聖別し祝福し、預かる一人一人を整えてください。その愛の大きさはそのために支払われた犠牲の大きさでわかる。この主の食卓に預かることによって主のなしてくださったこと、その大いなる愛を改めて覚え吟味しつつ、自らの救いを改めて実感感謝することができますように、そしてまた同時にまだ救われていない魂のことをも覚え、そのような方々のために祈り、また証しすることができますように、私たち一人一人を尊くお持ちください。主の食卓、聖餐に預かるにあたりまして、この感謝と願い、私たちの救い主主イエスキリストの皆を通して尊き御前に謹んでお捧げいたします。アーメン。パンは十字架で裂かれし、主イエスキリストの肉体を表し、杯は十字架で流されし、主イエスキリストの血を、私たちの罪を清める血を表します。パンと杯をいただきましょう。パンと杯はいただいたでしょうか。それではこの礼拝をもって また新しい1週間の歩みへと出てまいりたいと思います。また来週お会いしましょう。それまでまた満を持してこの礼拝の時を待ち望んでいきたいと思います。皆さん一人一人の上に主の平安が豊かにありますように。シャローン。